では続きまして、ポリシーワーキンググループ楽天株式会社の立花さんの方から、V6 のポリシーに関しましてご提案をいただきます。こちらはですね、前回かなの APNIC ミーティングの方で決まりまして、そちらの方は日本でもそれを施行するかどうかというような判断になります。では立花さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ポリシーワーキンググループの立花でございます。本日はですね、このプロップ083バージョン3というふうに書かれていますが、IPv6 アドレスの割り振り基準の追加提案ということで、マイク入ってますか？
入ってます。はい、
それをですね、地域の、APNIC で、決まりましたポリシーというものは、それをですね、国内で実装するにあたっては、我々、この JPOP もはじめとするオープンフォーラムのコンセンサスを経て、ポリシーワーキンググループから MIR である JPNIC に対して実装勧告を行うという手続きが必要になります。で、従いまして、いくつかの提案をですね、APNIC でコンセンサスに立ってインプリメントされたものに関しては、我々、ポリシー WG が、代理で、提案を行うということをですね、前々回の、オープンポリシーミーティングで、コンセンサスを、取らせていただいて実行に移しております。で、その中の一つです。今日この後もですね、藤崎さんから別の提案についても、提案が行われますが、まずは一つ目でございます。で、スライドはですね、大変申し訳ないんですが、 APNIC で使われました、実装のその提案のスライドをそのまま、使わせていただきます。で、まずですね、IPv6 の、割り振り割り当てに関してですね、やはり我々その実際に、バックグラウンドにいろんな技術の、導入というものが進んでいます。で、IPv6 のネットワークを実際に広げていくにあたっていろんな技術のアプローチがあるというのはもう皆さんご存知だと思うんですが、その中にですね、その技術を使うことによって、アドレスがですね、比較的大きめのブロックというものが必要になるにもかかわらず、現状のルールですとそれを割り振りを受けることができない、もしくは、一つはですね、地域的な問題で、現状の理由、要するに事業者は一つなんだけれども、物理的な制約に基づいて、申請を行うことができないという実態がございます。で、それについて、ここで解決をしたいというのがこの提案の元々のモチベーションです。で、ここに書いてある通りですね、まず、例として2つ、いくつかありますけれども、1つがまずですね、直接接続されていない IPv6 ネットワークが異なる場所にある場合にそのネットワークに向けた割り振りを受けたいです。もう1つは、トランジションのテクノロジーの1つである6RD を使うにあたって、現状のルールのままでいくと、割り振りを受けにくいというケースがある。この2つを例に挙げて、改善をしていきたいということです。で、これはですね、その実際に現状ではどうなっているかというと、一つの LIR、つまりは ISP が割り振りを受けれるサイズの、一つの単位というのはスラ32なわけですね。で、これがですね、実際に、経路の修正、アグリゲーションを求めるということが前提になってますので、そのアグリゲーションが行うことができないような、ディアグリゲーションに伴うような使い方というものはやってはいけないと、やらないことが推奨されています。でも、実態にはですね、例えば複数の国のそのでネットワークを展開している事業者がそれぞれの間は直接接続もされていないネットワークであるにもかかわらず、同じアドレスブロックの中で、使いたいと。で、そのような場合は結局アドレスをデアグリゲート、つまり分断して使う必要があると。で、これは、アドレス経路の修正という観点から良くないだろうというのが、提案の一つのモチベーションです。もう一つ、ここに書いてあるですね、スラッシュ32より、細かい経路の単位になると、ここに書いてあるようにフィルターブロッキングという言い方であったり、ボボンリストという書き方がありますか。このスライドでですね、こういう形で、さっきの話じゃないんですけども、アドレスをですね、ブロックされてしまったり、これは、あまり適切ではない割り当て、割り振りが行われているアドレスブロックですというようなリストに載ってしまうという懸念があるということですね。で、もう一つは、もちろん元々の経路修正というものが求められていますので、デアグリゲートすることによってそれが、経路数が増えていくということが技術的にも問題があるということが言われています。で、実際にですね、じゃあアジアで実態としてどういうふうにあるんですかというのが、これが実はいくつかの例として挙げられています。一つはですね、LIR がすでにですね、オーストラリアでスラッシュ32というものを受けていると。 で LIR が新しいネットワークをカンボジアで作りたい。でカンボジアのネットワークはオーストラリアと直結されてないんだけれども、ルールに基づいていくと、利用ポリシーですね、ユーセージポリシーという4つの黒丸のところの最後に書かれてますけど、ユーセージポリシーにのっとっていくと割り振りを受けることができなくなる。で、まあ、結果として割り振りを受けることができませんねと。でもう一つがその 6RD というものを使いたくて、ブロック的に大きなブロックを使いたいんだけれども、すでに使い始めているブロックがあるので、それ以外の割り振りというものを受けることができない。それが 6RD の技術的に仕様に基づいて使いたいと思ったアドレスブロックの大きさを得ることができないということが実際にある。でここはですね、まあ、もうちょっと続きになりますけど、これはもう実態のですね、ボボンフィルタリングがされてしまうよということを一つの事例として書いてます。で、LIR、まあ、ISP ですね。ISP は結局新しいスラッシュ32の割り振りをですね、受けたいというニーズがあると。で、これが全く IPv6 既存のネットワークと接続性のない中で行っているものを、割り振りを受けたいというニーズがある。で、他の RIR では実際どうなってるんですかっていう話ですと、アフリニックやラクニック、アフリカ地域、南アメリカ地域においては、このようなポリシーの、提案というものは、我々はありません。実際の議論も行われているというケースはありません。で、エイリンにおいては、エイリン、アメリカ地区ですね、北米地区においては、すでにですね、この手の、まあ、ポリシーをですね、採用しています。2009/5 っていうですね、ポリシーがありまして、これにですね、実際、エイリンナンバーリソースポリシー、NRPM って言ってますけども、この中にすでに記述がされているということです。じゃあ、ヨーロッパ地域である LIPE ではどのようになっているかと、これも同様で、200905、これはまたたまたま同じ番号なんですけれども、そういった形でポリシーというものが、一旦リジェクトされました。で、それが、これがですね、2009/6という形でですね、まあ、提案が、通っている。これ確か、2009年のこの時にですね、同じ提案が横並びで、どっちかチョイスするような形で確かやったんじゃなかったかなという、記憶はあるんですが、ちょっと定かではありませんが、どちらにせよですね、LIPE とエイリン地域においては、このポリシー、これに対応するためのポリシーというものが適用されています。で、まあ、実際のですね、ディティール、まあ、さっきお話しした通りなんですけれども、やっぱりですね、その実態として割り振りを受けたいという中でですね、ちゃんと明文化したポリシーというものを起こしたいということが、モチベーションとしてありました。で、まあ、いくつかディティールに関しては、いくつか書かれているんですけれども、当然、これ条件は、まずこれは RIR、AP ニック地域における、提案ですので、ここに書いてあるですね、どういう手続きで実際に新しい割り振りを受けることができるのかということがいくつかの説明が補足として書かれています。でここに書いてある通りですね、すでに APNIC アカウントホルダーというのは、まあ、NIR、JPNIC における指定事業者というふうにここではちょっとあえて呼ばせていただきますが、それらが持っている、すでに持っているアロケーションというものがあるということで、すでにアナウンスがされているということで、他の、ここにサブシークエントアロケーションと書いてあります。つまり継続的に別の要件によって割り振りを受けたいということに対して、どのように行うのかということが条件としてあって手続きを踏むということですね。で、まあ、この辺は、バリッドリーズン、つまり、どういう時に適合するのか適合しないのか。でもちろんですね、我々は技術の、まあ、世界の中に生きてますので、これら以外のリーズンというものも今後生まれるかもしれない。ただそれは、適宜、きっちりですね、RIR であるABNIC が判断を行っていくと。ただ、一つ言えるのは、このような形で物理的な制約であったりとか技術的な制約に基づいて、アロケーションを希望する人たちに、現状の割り振りルールに基づいてダメですということはしないというふうになっています。アドバンテージ、当然メリットデメリットというのがあります。でメリットというのは当然割り振りを受けることができると。で、まあ、すでに受けている人たちが新しく受けることができる。でディスアドバンテージのところに書いてあるんですけれども、経路の、まあ、IPv6 アドレスの消費とスピードが上がるということで、経路が、失礼しました、IP アドレス V6 アドレススペースの消費が速くなるということ。ただですね、ここではですね、この点に関しては一切考えてないと。でなぜかというと、ここにちょっとリファレンススライドという書き方がありますけれども、こちらの、まあ他の人たちが検討した結果というものを根拠にして、これは現時点では考える必要はなかろうということで、この提案の中では検討というかですね、考慮する範囲から外されているという状態です。 じゃあこれをですね通した後で APニックのメンバーというものと、それと他の NIR に対して、どのような影響が出ますかと。一つは、まあ、アドバンテージの中であった割り振りを受けることができますといったのが、APニックのメンバーアカウントホルダーに対して与える影響で、 NIR に対してはどうするかというのはここに書いてある通り、NIR で採用するかどうかは任意です。したがって、これを、ここで提案した結果が、ノーだということになれば、これを、日本では採用はしないといった形になります。でこれがリファレンスのスライドになって、いろんな議論のですね、検討の経緯のための根拠になっているスライドですので、ぜひこのあたりはですね、ご参照いただければと思います。で、ちなみにですね、これは、2回前の、AP ニックオープンポリシーミーティング、今年の春に開催された APOPM で開催されて、で、まあ、コンセンサスに至り、でその後、各種、8週間のですね、メーリングリストにおけるコメントの期間を経て、AP ニックのエグゼクティブカウンシルから、実際に事務局に対して実装勧告が出、でそれに基づいて今年の8月9日に AP ニックでは、インプリメントが完了したという報告が出ています。でこれを、合意を得たいポイントとして、AP ニックのポリシーを同様のポリシーを NIR である日本の JP ニックの、ポリシーコミュニティの中で適用するかどうかというのを、お諮りするために、ここに提案させていただいております。私からの説明は以上となります。
はい、立花さんありがとうございます。今の立花さんの方からも説明ありましたように、 AP ニックで決まったポリシーというのは各 NIR ですね、 JP ニックですか KR ニックございますけれども、そちらの方で実際に施工するかどうかというのは必ず施工しなきゃいけないものというのと、NIR が施工を判断できるものというのがございます。こちらの方は先ほどありましたように判断できるようなものでございますので、これを JP ニックの中でもやるかどうかというようなところをここで議論をして方向性を決めたいと思いますが、今の立花さんのお話に関しまして質問ですとかご意見等ございますか。よろしくお願いします。
質問をいただきたいんですが、一つだけ補足させていただきますと、冒頭申し上げた通り代理で提案しておりますので、これのですね、細かいバックグラウンドっていうのはですね、私は存じ上げないというところも多少ありますので、もしですね、このあたりで万が一疑問な点で、私でお答えできない点があれば、こちらにはですね、AP ニックのエグゼクティブカウンシルのチェアもおりますので、サポートいただけることと思います。
はい、いかがでしょうか。
でそうですね、もう一つだけ補足ですけど、これをやった結果ですね、我々 JP ニックコミュニティの中で何が起こるかということですけど、指定事業者の皆さんは、割り振りを追加でこういった条件の時に割り振りを受けることができるということがあります。でもう一つ JP ニックというその NIR の組織に対して与えるインパクトというのは、それぞれの、要求に対してアロケーションの要求に対して、都度審議ということを行っていただくという、業務上の設計で、発していただければいけないということがあるということです。まあ、これは直接コミュニティに関係あるということよりは実際としてこのようになりますということです。質問ありませんでしょうか。
はい、先生マイクの方に放送してますのでよろしくお願いします。
ソフトバンクテレビの藤原と申します。ちょっと聞き逃したかもしれないんですけど、6ID についてなんですけど、今回、APニックの方では、6ID の場合に追加割引を受け入れることになったという。
6RD をはじめとするそのアドレスの要件というものが、まあ、アドレスのサイズの要件があった上 で既存の割り振りのサイズの中から、アロケーションできないようなケースですね。先ほど言ったセパレートネットワークであったりとか、すでに使い始めてある問題であったりとかありますけど、これらの時に、サブシークエントなアロケーションをどうやってやるかというのがこの提案の、シーンになっています。なので、受け入れるという考えでいいはずですよね。のはずです。はい、
じゃあ、ちょっともう一つその上で質問ですけど、それを今回、AP ニックが受け入れるようになって JP ニックとしては、いつからとかっていうところですか。
まずですね、結局 AP ニックのポリシーがインプリメントされたのが8月 でここで議論をしてコンセンサスに至った結果、このあと、ポリシーというものの、その最終的にメーリングリスト上でのコンセンサス確認プロセスが走って、で、我々から、JP ニックに対して実装勧告というものが出ると。で、その結果、JP ニックの中で、まあ、 実作業を行うという形で、インプリメントするか否かの判断が行われて、回答が来るということですので、時期としては、具体的にまず時期はいつですかというと分かりませんというのがまず正直なところなんですけども、何か、コメントいただけるような点があればお願いしたいんですけどよろしいですか。
1週間のコメント期間を終わらせて、自尊報告いただける時期って大体12月の末か1月くらいかなというふうに想像しています。で、JP ミックの場合検討する期間どれくらいかかるかっていうのはちょっと内部の承認プロセスの中でスムーズにいけば例えば1ヶ月くらいで承認されたりしますし、もうちょっとかかってでもちょっとこれは何ともいないんですけど、非常にスムーズにいった場合で例えば1ヶ月くらいだとするとします。その場合では、その後に、プレシー文書を作成して1ヶ月の工事期間がかかるので、まあ、大体一番早くて、施行が2月の終わりか3月か、それが最短で
最短で2012年3月ぐらい、
3月くらいですね、一番早くてという感じですね。逆にもし、すごく急いでいる計画があって、必要だという方法があれば、今まで聞かせていただいたら、それを参考しながら対応できるというところでしょう。
わかりました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
私からこの部分、はい、今深見さんが、ここにおられる皆さんですね、このポリシー、アドプトされて適用されて、実動が始まったら欲しいよという方、やるよって言っていただく方がもしいるんであれば、別に名前とか控えたりしませんから挙手いただけると嬉しいですけど。はい、上がりましたね。はい、上がりました。ありがとう。他の、提案の内容について、
はい、ご質問等とございませんでしたら、いきなりここでコンセンサスに入っちゃってるのは何かフォローがありますね。はい、
追加の基準ですね。はい、
別のネットワークに分配するときって、今の既存での追加ではなくて、新規のネットワークなので、一組織で複数ネットワークを運用している場合、ネットワークごとに新規の割り振りという形で分配した方が実際に合っているんじゃないかなというのが1点と、それから、6RP に対して、分配する場合、もしかすると新規の 6RP の方っていうのは、今の基準だと今までのメールカードを持っているという前提で、そこはちょっと見直して新規のアップデートということで、今の提案の内容をそのまま見るとですね、追加割振を必要とする十分な理由があることということしか説明されてないんですね。で、非常にオープンになっているので、ね、例を挙げてくださったじゃないですか。なので今想定されている具体的な 6RP と複数ネットワーク重要ということを前提とするということを、ポリシー業者のどこかで分解して、それに関しては今認めます。で、それ以外まで認めるとすると、ちょっと基準そのものがあまりにもなくなってしまうと、何でも信じてればあるようになってしまうので、とりあえず今想定されている基準の2つをケースに限定して、既存の基準以外でも認めますという形でしたいと思っています。で、それでは困るという方がいれば、ぜひぜひご覧いただけたらと嬉しいです。
これ多分ですね、RIR である JPNIC と NIR である JPNIC のそのアカウントホルダーの考え方の違いというものにも、あると思います。で、異なるネットワークに対して の, そのアサインアロケーションというのがまた新規になるというのは、現在の JPNIC の中では考えの中にはなかったはずなので、単にアカウントホルダーに対してアロケーションを行うときの、ブロックのサイズというものに対して着目してこの提案を行われていますので、多分 JP で実際にやるときには、そこに対する、例えば運用、インプリメンテーション上の制約に制約、もしくは、事務基準的な制約によって、実装はこのように行いますという多分回答が、もしかすると、実装勧告に対して来た上で多分実装が行われるような気が、私はしています。はい、
はい、すみません、質問なんでこちらの前から。多分 JP さんに質問になるんですけど、例えば 6RD のアドレス空間をもらって 6RD を使い終わった場合ってその後ってそのまま使い続けられるのかしらというのが一個気になっているのは、先日の ITF で 6RD のサンセッティングとかいうプレゼンテーションがありまして、 6RD をやめてネイティブにするときにそのアドレス空間をそのまま使ってやっ、まあ、スムーズに移行しようよっていう提案が上がってるんですね。でそれって 6RD の空間って普通に考えると膨大な空間 でそこで使っている V4 に対応した部分だけしか使わないのにものすごい量のを使うという形になっちゃうと思うんですけど、そのあたりについてもし何かご意見とかコメントとかありましたら、そこは一両いっぱいもらえるから関係ないよと言われましたけど、はい、お願いします。
指摘されている問題の意識としては非常によく分かりまして、単純に今の提案だけを実装するという観点だと特に返却を求めるということはできないというふうに考えています、ね、ミニクでもやっていませんですし、この提案の内容提案内容それは含まれていないので、JP ニップの判断で確定していくことはできないと思ってしまうんですけれど、まあ、のレジストリ方針から考えるとある一定期間使った後は、まあ、ちょっと確認していただくとか、この分解したという管理が定義されている方がもちろん嬉しくはあります。なので例えば、まあ、この点を通した後に選択とよって、まあ、こういう要件を食材分解を加えましょうということを提案していただければ十分な考えではありますし、とても大事な問題意識だというような感じでいます。質問としては今これを提案メッセージと管理を受けたら、このまにそれも困ったことを前提としてやりましょうということで、まあ、それに合わせて実践をしてい
ただきたいと思います。ありがとうございます。他に何かご質問とですとか確認したいこととかございますか。よろしいですかね。じゃあ単純に日本でもやるかどうかのコンセンサスの確認をさせていただきたいと思います。すいません、GP リストの方、人数を数えていただいて、はい、では こちらの VDOC のアロケーションポリシーに関しまして、賛成で日本でもやるべきだと思われる方は挙手をお願いいたします。
ちょっと数を数えてますので、ちょっと高めに。
はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。では反対で日本ではやるべきじゃないと思われる方がいらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではこちらコンセンサスということで、はい、日本でもこの後メールリストの方で、はい、大統領の指導をするような形に進めさせていただきたいと思います。はい、立山さんありがとうございました。
ありがとうございました。